はい、ということで、2本終わりましてエンディングでございますけども、はい、今日はですね、まあ、あのお便り中心にやっていこうかなと思っております。こんにちは。
こんにちは。
毎度楽しく聞き流しております。
なんでだよ。
岡山県在住、岡山の豆と申します。
なんかあの日本大好きにも送ってきてましたよ、
岡山の豆さん、
うん、
あ、ありがたい。何それ、もう、え、あっちのリスナーってこと。そもそも
こっち聞いてて日本大好きもっていう感じです。あ、そうなんだ、はい、
じゃあ両方に
出してくれてるんだ。そうです、そうです、送っていただいております。ありがたいですね。
早瀬、地元同級生にコケにされる回、大変楽しく聞かせていただきました。
楽しく聞くな。
そんな回あった。
楽しく聞くなよ、ね、岡山同郷だろうが、
できれば地元同級生ネタのコーナー化を希望します、
うん、そんなに言われてないよ俺、毎度毎度。
加えて津山津山市凱旋寺、特別収録として、同級生のゲスト会を収録していただきたいですと。
何を欲してんだよ。
番長会、学級委員長会、ネジのネジ会の津山三部作を期待。津山三部作それではこれからもお二人の活躍を期待しつつ、ポッドキャスト他しっかり聞き流していきたいと思いますということでいただきましたけどね、
はい、ありがとうございます、
岡山県か、そう、在住、今もいるってこともね、今日来てくれるかもしれないですね、
でも聞き直すんでしょうね、来ても
でしょうね、どうですか、地元同級生にコケにされる回がすごい良かったということで、まあ、コーナー化というのを希望されてますけど も、
もうそこまで身を削りたくない俺は。
いやいや、今更どういうこと、何が嫌なの逆に。
自分が
今更感すげえあるけど、ギャーギャー
言ってるのはいいんですけど、そのあんまり学生時代に戻りたくない。
あ、そうですか、
うん、
これなんていうの、特別収録として同級生のゲスト回を収録してほしいっていうのがあったじゃないですか、今この中で、
はい、
これはちょっとありかなって一生思ったんですよね、もし来てたら、早瀬がどんな感じなのかっていうのを、まあ見たいなっていうのはちょっとありますよね、
多分敬語ですよ。
普通にできます、その辺は。
普通にできますっていうのはどういう意味。
普通に、なんていうの、同級生としてこう会話を、だって会ってはいないんでしょ、グループラインでちょっとちょこちょこってやり取りするぐらいじゃないですか、で実際会ったらどんな感じなのかなとかっていうのを分かんなくないですか。
敬語に近いですよ。
会ったの最後とか覚えてます？
去年の1月。
ああ、じゃあそんなに離れてないんだね。
うん、
なんかあんま面白い感じにはなんないですか。
なんないなんない。
なんないです、
俺黙ると思う。
でゲストとしてはちょっと厳しい、
多分あれなんですよ。岸本さんが例えばね、こいつ本当に友達いなかったんですかって聞いたら、そんなことなかったよなみたいな、
ああ、
言うんですよ。
気使ってなのかな、
気使ってなのか、本当に見てないから俺の
こと
な
ん
て。
なるほどね、
そんなことなかったよ、みんな話しかけてたよなみたいな感じのこと言うと思いますよ、
じゃあ。
で俺もそれにそうだねって言うしかないみたいな。
いやいや、
ノリになると
思います。1ミリも盛り上がらないじゃない
ですか。そうですよ、だからそんなだと思いますよ。
そんな感じになるのかな、
なると思う。
多分だからみんなあれでしょうね、そのバトルを期待してるんでしょうね、おそらく。その
無理無理、
そこでっていうのね、
戻っちゃうと思う、また学生時代に。
あ、そうなんだ、
暗くなると思う、すごく
面白くならない。
ならない。
まあそうかもね、ちょっとじゃあ期待には応えられそうにないということでございまして、
すいませんね、本
当にゲスト会というのはないということですかね。
絶対ない。
来てくれるかもしれないでしょ、でも
来てくれるかもしれない、来てくれるかもしれないし、なんか喋ってる時に、なんか、おい、
え、マジそれ系、
おい、も
っそっち系なんすか、
そう、どないなっとんなら、それって言うかもしれないですよね。
方言がもうきつい、
ね、言われるかもしれないですよね。
やだなそれ。
ああ、言うとんな、おい、おら、それ踊れろ、お前、そがいのことばっか言うて、お前、子供が変な風なんか考えてしもった、どう責任取るんじゃ、踊るな、こら、って言うかもしれないですね。
いや、もう、萎縮しちゃうわ、俺もう、
ね、
それはちょっと困ります。
そしたらパンの話をします。僕おいしいパンの話をします。そんなこと言われたらもう
全然思わない、
何の害にもならない。
いやいや、
パンの話をします。家の近くにですね、すごくおいしいね、あのパン屋があるんです。
家の近く
に、あのすごくおいしいんです。あの東京にね来てくださったらば、あのすごくおいしいパン屋があるんでね、あのぜひぜひ食べてみてください。
いやいや、
です。あたしたということで、津山会社
に誰が呼ぶんだ次。
美味しいパンのね、
まあまあそのね、状況にならないと分かんないですけどね、それはまあ
そうね。
ということで、まあちょっとね、あとはまあやめとこうかな、
うん、こういう話しても暗くなっちゃうんですよ僕。
あ、そうなんだ。
思い出して。
あ、そうなの、
うん、
顔が思い浮かぶの、ね、じゃなくて
思い浮かべられる。だから黒魔術とか魔術とかやったら俺すぐにそいつ呪い殺せると思う。早めに
そいつの情報もだって手に入るわけでしょ。
もう俺レンズにしてるもん。そうそう、全部手に入る。そいつがどういうことに悩んでるとか、子供の時は何もなかったけれども、ね、要はあの力だけあればよかったから、大人になって力だけではどうにもならんなっていうところがいっぱい出てきて、うん、ああ小さい頃あんなことばっかせんと勉強しとったらよかったなっていうのとかも全部わかるんですよ、うん
怖っ、
全部わかるな。
何されるかたまったもんじゃねえな。それ
魔術を使えば、そう、意識ないものも全部手に入るから。
なるほどね、うん、ちょっとおっかないですけどもね。
忘れていたトラウマを全部呼び戻すこともできますよ。
それはやんなくていいんじゃない。でも忘れていたトラウマ ね、
うん、日曜のオーブン。
何何、超気になるワード出
てきた。お母さん
かもしれない。怖い怖い怖い。
オーブンよく焼けたね。お母さん。
怖い怖い怖い怖い。怖い怖い
トラウマでね。
うん、
間違えてお母さんオーブンの中に入れちゃったって話がね。あるかもしれない。
怖
い。あるかもしれない。パイ包みお母さん。
よく入ったなお母さん。
ね、いるかもしれない。
お母さんオーブンチャレンジだよね。
お母さんオーブンチャレンジね。
ちょっとね、
うん。
初めての方かなこれ。
の方を
ちょっと先にやりましょうかね。
お願いします。
ツイッター名、あ、これ読んでいいのかな。
はい、
あ、ダメだ。はい、ごめんなさい。はじめまして。
はい。
山口先生の日本大好ききっかけで都市ボーイズを知り、
ありがたい。
センシティブな早瀬さんと、そんな早瀬さんを包み込む岸本さん。お二人の恋人同士のような耳心地の良いトークに魅せられて、女子ミナのヘビーリスナーになった、北海道釧路市在住のジョジョです
と。釧路、あ、ジョジョさん、知ってます知ってます。
ね、
うん、
先日の林さんの金縛りツイートを拝見し、
うん、
自身の金縛り体験を投稿させていただきたいと思った次第です
。あれですよ、僕があの日に4回ぐらい金縛りに遭ったっていう。あ、なんか
やってた
のに、
ね、
あったんですよ。まあそれ珍しいことじゃなくって。
あなたはしょっちゅうって言ってたけど、
僕しょっちゅう
です。日に4回って多いよね。うん、
なって。
てか、そんな寝てんのお前。
なってて、なった瞬、なって、起こされて、したらもう数十秒、十秒後にもうすぐなる。ガチーンって。で、と、おーい、奥さんに起こされて、
うん、
はぁ、あ、うわぁってなって、おーい、はぁ、あ。
え、何それ、ね、寝ようとすんの。え、いやもうコントじゃん。
そうそう、寝ようとする。寝ようとしたらなっちゃうもん、すぐ。
金縛りになって、う
ん、なります。
起きるじゃん。それが合図で、
うん、
嫁が起こすと。
起こす。あの手とか足とかが震えたら、俺金縛りになってるから起こしてくれ、解いてくれ
って。それもだから約束事として言ってるとでしょ、うん、そもそも。
あーって奥さんが、はいはいはいって言ってる。あー、あー、溶けた。あー、うん、あ
ー、いやいやいや、バカじゃん。もう寝るなよ、その状況。
4回ぐらいで。また寝るするんですよ、僕は。別に怖くないから、金縛り自体は。
いや、怖いとかじゃなくて。
う
ん、
なっちゃう
でも。もう2回目以降はもう1回なるだろう、うん、どう考えたって。
ありがとうね奥さんつって、ああ寝よう、
うわそんなすぐなるの、
うん、すぐなっちゃう。
なんていうの、寝ようとしたぐらいになるの、う
ん、フンかかんない俺は。解いて次フンかかんない。
それなろうと思ったらなれんのかな。
なろうとは俺なったことないけど、でももう寝る時に分かる、もうあこれ
今日なるぞと、
今日なる、うん、このあとすぐなるっていうの分かる。
このあとなるも分かるんだ、
う
ん
う
ん、
このあと注目っていうのがもう分かる、体が。
へえ、何その前兆は何なの。どこで判断したんそれ。
頭が霧がかるみたいに、
うん、
なんかすっごい重たくなる、なんか思考が、
うん、
なるって思ったら。
眠るだけじゃなくて、
うん、ちょっと違う、ちょっと違う、すごい疲れてる時みたい、体が熱くなって、
ほうほうほう、
で体は普通なんですけど、
うん、
頭だけが疲れた時みたいにグーってなんか霧がかっていって、なんかあの体中のなんか煙みたいなのが全部がこの頭にグーって集中していく感じ、流れていって、
うん、
想像ね、
うん、
で頭がグーって重くなったら、あ、なるって分かる、すぐ
それなるって分かったら、うん、寝ようとすんのやめないの、
もう動かない、その時にはもう遅い、
あ、遅いんだ、うん、もうそれ来たらもう
もうなってる、
抗えないん
だ、抗えない、もうなってる、で解こうとして手足グーって触れさせたら奥さんが、うん、ちょっとっつって、
うん、
はあ、ああ
ああかける4セットやったんだ、
うん、そう、それ4セットやりましたねっていうのをツイートしたらば、うん、私も実はなるんですと、
あ、
うん、
で連絡をいただいて、じゃあそれを詳しく、
じゃあお便りとかでくださいよっていうふうに
連絡したんですよ、うん、あなたがじゃあ言ったんですね、
そうそうそうそう、したらまあご親切に
いただいた、ちゃんとじゃあ約束通り、
そうそう、ありがたい、
送っていただいたということですけども
、どんな体験
を、はい、自身の金縛り体験を投稿させていただきたいと思った次第です、はい、金縛りの時に体験した不思議な感覚としては、うん、上に誰かが乗っている、
それすごいな、
ドアを開けて誰かが部屋に入ってくる、
すごいなそれも、
窓から入ってきた誰かが自分の上を通って他の窓から出ていく、
なんだそれ
なんだそれ
通り道になってんだ、
大きな音が聞こえる、かっこピアノの音
だ、あ、それわかる、
ああそうなんだ、
これに関しては俺は花火、
など、
うん、
数えきれないものがありますが、
うん、
いずれの時も上からの押さえつけられる感覚が伴いました、
あ、ないな、
だ押さえつけられる感覚がもうマストであって、うん、それにプラスアルファで音とか侵入とか、うん、ってことだよね、うん、多分、しかし、先日部屋の模様替えをし窓側に、うん、寝床を配置した日の夜、うん、金縛りで目が覚めると、うん、窓側になっていた左側の腕を外側にグイグイと引っ張られている感覚を覚え、うん、ああこんなに引っ張ったら窓の外に出ちゃうよ、
いやすごいな、と
わけのわからないことを考えてしまいました、
うん、
これまで金縛り時に起きる入眠時幻覚など、うん、気のせいのだろうと思っていたのですが、うん、その翌日から数日間にわたり引っ張られたと感じた左側の肩と腕が動かすたびにズキズキと痛み、怖っと思ってしまいましたと、うん、以上チョンブンラム失礼いたします、お二人の金縛りエピソードがあればとお聞きしたいです、これからも応援しています、うん、ということでございましたけども、
そうです、だからあのシャトルランみたいに行ったり来たりです、本当に
インターバルだね、
インターバル、うん、そう、そんな感じで僕はもう本当に間開けずに金縛りになりますね、木本さんは、
いやだから俺最近だもんね、デビューしたのが、
あ、金縛りデビューね、なったことはあるんですよ、だから、
だからあるんだけど、でもそれ結構やろうとしてなってるから、
うん、やりに行ってね、
そうそう、やりに行ってるからな、うん、なんか多分こういう
さ、やりに行ってできたっていうのはすごいですね、
だあれではあのアストラルセックスがどうしてもしたくて、うんうんうん、それの過程で、いやセックスは全然できないでしょ、うん、
知らないよ、そんなこと言われて知らないよ俺は
できたら報告してるよ、うん、
そっかそっか、うん、いやしないでしょあなた、
いやできたらしないわ、うん、
しないよ
黙ってやってるわ、
うん、黙ってるよ、
うん
うん、
そうですね、だからっていうか金縛りになる瞬間みたいなのって、うん、自然となるのかな、そのちっちゃい頃とかからだっけお前も、ま
あ、学生時代中学2年生
初めての時って覚えてる、
覚えてるよ、
覚えてるんだ、
覚えてる、
それはもうさ急になったってことでしょ、
その、うん、急になった、その日から急になった、したらもう
そこからもう癖になって、
慣れたのか、そうそう癖になってて脱臼みたいなもんで
怪我したみたいな、ね、
そうそうそう、何度も何度もなるようになりました、
俺もそのタイプの話はよく聞くんで、やっぱ一回なるともう何回かなるみたいなの、
うん、そうそう、体が覚えるんでしょうね、
でも俺なんないんだよね、
うん、いつもやりに行ってる
から、無理やりやってるからかな、
うん、
難しいね、じゃあ何自然になるのかな、
うん、なりますなります、
でもこのジョジョさんかの話の感じだと、
うん、
あなたまあ音は分かるって言ったけど、うん、その誰かが乗るとか部屋に入ってくるとか、
うん、
あとその、腕を引っ張って窓から出そうとするみたいなのか、う
ん、そうそう、それすごいですよね、そこだけ見たんですよ、 そこだけなんかあのお返事で来られてて、そう窓からあの掘り投げられそうな不思議な感覚になりましたみたいな、片腕痛いですみたいな話をしてて、あそれ面白いです、ちょっと詳しくって言って、
なるほどね。で引っ張られた方が、まあやっぱちょっと傷という傷じゃないか、
動かしづらくなったと思う、
痛い
と動かしたらね、
ズキズキ痛みがあって。金縛りってでも痛みって伴うっけ？
いや僕は一回ガッチガチに固まっちゃって首の筋痛めて寝違えるみたいなことあったことありますけど、
あ そうだね、そのパターンありそうだ、
でも手足とかは俺は一度もないね、首は数回ほんまにでも数えるぐらいしかない。
でも単純にさ、筋肉は向上してるよね多分、その時って、
カチカチになっちゃう、
だから一部分がすごい硬直するとかもあんのかな、それでそこの感覚がとかありそうだけどな。
でも腕引っ張られてさ、腕痛いってすごいっすよ
ね。俺はそれよりあの
上
窓出入りされる方が嫌だけど、
まあね、泥棒かもしれない、
え、なんなんそいつって思っちゃうし、
ほんまの泥棒かもしれない、
いやそうそう、で、金縛りって分かってて入ってたら怖いし、
まあね、
そうなんですよね。だから結構ね、あの金縛りについてのやつ、もうちょい来てまして、他の方なんですけど、
はい、
キションさん、林さん、奥さん、はじめまして、
はじめまして、
突然のご連絡すみません、
いえいえ、ありがとうございます、
機関車トーマスと申します、
おー、はいはい、
金縛りの話で私の体験談でよければと、
はい、
ご連絡しました、
はい、
あれこれ読んでないよね、
読んでない、
私が初めて金縛りにあったのは高校2年の冬頃で、その当時女の子から告白され、しかし自分には好きな子がいて、なかなか煮え切らず待たせた挙句断るというダメ男事件がありましたと。
いやでもすごいですね、なんか高校2年生ぐらいやったらもうなんか飛びつきそうなもんですけどね。
でも好きな子がいたら、いや
そうですけどね、飛びつきそうなもんじゃないですか、でも好きな女の子にちょっとミサを下げてたというか、そっち行こうとしてたから、その別の子の告白を断るっていうのは、俺すごい勇気ある行動やと思いますよ。
あそう、
飛びつきそうじゃん、だってむしゃぶりつけるんですよ、ま
あ
ま
あ、
女性の体に
待たせてあげくだけどね、
わかるけどね、興味、だって夜さ何度も思ったと思うよ、夜何度も思ったと思うよ、
なんでここに超食いつくんだ、
もしこれ OK したらキスもできる、手もつなぐこともできるし、なんやったらもう最後まで行くことができると、なんだけれどもそっち行かずに自分が好きな子に行くっていう、ね、そっち行ったらさ、だってできることもできないかもしれないじゃないですか、この断られたらね、
そうね、
だけどもその目先のとこに行かずにほんまに自分が好きな方に行って、その金縛りとかよりもその本当に好きだったことをうまくいったかどうか聞きたいよ俺は。
あのね、ダメ男事件がありましたと、かっこちなみに好きな子には振られましたって書いてありますね。
そしたらもうその子行ったらいいじゃん、もう一人の子。
いやダメでしょ、あっちがもうダメでしょ、それは。
いやそれ辛いな、
はい、まあね、あの高2の冬ですよ、まあ、そういうことがあったと。で
寒い冬だったんだろうな。
なんかお前食いつくところわかんねえんだけど。
寒い冬だったんでしょうよ、だって高2の冬って言ったら一番寒いですよ。
まあね、一番寒くはないと思うけど、
でもさ高3でさ受験やん、
ちょっと待って、本当に
高3で受験でさ
話が進まねえんだよ、
その受験の一番忙しいシーズンにさ告白されたわけじゃないですか、これから忙しくなると勉強しなきゃいけないっていうのに、
あ、まあ、
その時に告白されたっていうのは、それほどやっぱり相手が好きだったっていうのはちょっと伺い知れるわけじゃないですか、
まあまあ、
よう告白されてで好きにできるのに、ようそれ振ったなっていう、すごいわ。
じゃあそれも日記でやってくれるかな、その告白動向
っていうの。いや気になるな。
ここは比較的どうでもいいところ、
ね。すごいな。多分本当に。
という
お便りでしょ。
違いますよ。まだあるんです。まだあるっていうか、ここ導入でしかないんですけど。
まだあるんですか。
ありますよ。恋バナじゃないよ。
あ違うの。
金縛りの話、ね、
はいはい、
そのいざこざの数日後に初めての金縛りに会いましたと。白装束を着た長髪の女性が馬乗りになって首を絞めてくるのです。
どえれえ怖えじゃん。
体はもちろん動かず視覚はあり、腹の上に何か乗っている感覚、そして首を絞められている感覚はあります、全く抵抗のしようがない中、呼吸ももう持たないというところで、 大変物騒ですが、
怖
っ、殺す殺す殺す殺すと念じたのです。
あ、うん、
自分がね、うん、そうすると金縛りが解け、うん、例の女性も消えたのです。直後は全く状況が理解できず、うん、金縛りよりも女性に首を絞められた印象が強く、
うん、
そしてなぜか、先日のダメ男事件と因果関係があるのではととっさに思ったのです。
生き量じゃないかと、
うん
うん、
その後ペースは様々ですが、たびたび金縛りに遭うようになり、例の女性に首を絞められては起きるというのが続きます、
うん、
今となってはもはや慣れてしまい、うん、思ってる以上に貞子風の格好をしているのに気づいたり、
うん、
出現のバリエーションが意外と豊富で、そこから出てくるんかーいと突っ込み入れる余裕が出てくるほどです。しかしやはり彼女が出てくると思い出すのは高校時代のこと、
うん、
誰に対しても誠実でありなさいという啓示と自分に言い聞かせてポジティブに受け取っていますと、
うんうんうん、
以上が私の体験談になりますと。
いやすごいよこれ、
お二人の力になれば幸いですと、うん、そんな感じで、トーマス、機関車トーマスさんね、
うん、
いただきましたけど、
うん、
やっぱりさっきのともちょっと共通点もありつつ、
うん、
ちょっとオリジナルな要素もありつつという感じですけど、うん、関係あると思う？あの女の子の告白の直後に、まあ要は金縛りにあって、女が出てきて、うん、っていうことでしょ。
僕も中学2年生の時に実は悩み事があって、
うん、
その悩み事がピークになった時に僕金縛りになったんですよ。
ほう、
うん、でその悩みっていうのが、うん、要はその進学校をどこにするかっていうのを決めなきゃいけなくって、でもともと行くって言ってた場所は母親が行ってたある高校なんですよ、うん、商業高校系のとこなんですね。ほうほうほう、でそこに行けって言われてたんですけど、僕は直前で工業高校に行きたいって言い始めて、ずっと商業行くって言ってて、母親の言ってた母校行ってくれるって思ってたのに、母親からすごい言われて、
うんうん
うん、で僕はあの工業高校を選んだんですね。っていうのもやっぱり女性がちょっと苦手だったから、商業高校女性ばっかりだったんですよ、
う
ん、地元 ね、
そうだね、
うん、だから苦手で、もう本当にねクラスに 2,3 人しか男子いないって言ってましたよ当時僕らの時はね。今は分からないですけれども、よくないよくないんだよそれが、
うん、
なんですよ、
うん、
でも工業は逆で女性が3人ぐらい。
そうね、うん、工業は少なめだよね。
そう、うん、で僕はもう女性なんて全く興味なかったから、その当時ね、
うん、
そのあと苦手だったし、何話していいか分かんないから、だったらもう男子校みたいなところの方がいいと、
うん、
女性少ない方がいい
って言って、鼻からいない方がもう気にならない、
うん、そうそうそう、うん、だから母親には申し訳ないけど、ずっと気を使ってて商業行きたいって言ってたけれども、ごめん本当は俺も工業行きたいんやって言って、
うん、
建築勉強するわって言ってそっちの方行ったんですよ、
うん、
なんか結構怒られて、うん、いや私のとこ行ってくる思ったのにみたいな、
うん、
わーっと怒られて、それで結構そのメンタル面ね、僕ショック受けてて、
うん
うん、で慣れたんですよ。まだ商業に行くって言えば変えられると。
ああ、うん、そまだ あったんだね、うん、余裕、
そうそう、
余裕が
まだ中2ですからね、
うんうんうんうん、
でも俺は工業行こうと思って、女性苦手だしどうしようかなどうしようかなって思ってたら、その時になりました僕金縛り、
うんうんうん
うん、秋口だったかな、
うん、なんだろうねそれ、
うん、
女性関与なのかな、それもそれ で、
うん、でその時にね、あの花火を見に行ったんですよ、したのかな自分家で、
お
中学生の時にね、
ああ
でその花火終わったその日に、
うん、
悩んでてどうしようかなって、また頭ぐるぐるぐるぐる鳴ってて寝たら、その数時間前にした花火の音が急に聞こえてきて、耳元でパンパンパンパンって、うんうん、え、なんだろうこれみたいな、
うん、
花火の音聞こえんなと思って、あれみたいななってたら、もう急に体動かなくなってました。
うーん、
それから未だに花火の音聞こえます、あの金縛りになる時は、
始まりきっかけみたいな、うん、花火きっかけで、
そうそう、うん、体動かなくなるの。
うん、それはでもマストじゃない、マストっていうかその、うん、必ずなる、
必ずなる、花火、花火、
あ、え、じゃあならなでなったことないんだ、
だから何回も起こされる時はないけども、
あ、そうか、最初の続きバージョンね、
うん、一番最初、
うん、
その日のスタートは花火絶対、
へえ、うん、じゃあそういう意味で言うとさ、そのさっきの、うん、
女性が、
例えば人が乗ってくるっていうのも
感覚ね、
もう感覚何毎回なるっていうことじゃん、うん、そのそれこそきっかけ、
うん、
になっちゃってるよね、うん、
要はその失恋を知ったわけじゃないですか、振られたっていう、
うん、
そしたらあの子も僕に告白するときにものすごいこんだけ悩んだんだろうかなんていうのをずっと思ってて、
うん、
あ申し訳ないなって思ってたのがもしかしたら寝てるときに体の上に乗っかってくるっていう、
なんだろうね、ちょっと罪悪感とか、
う
ん、罪の意識みたいなのとか、
う
ん、まああなたはやっぱり悩みなのかな、
僕の場合はね、とかだからほんまにその女性が、
うん、
いや私振ってあっちの女性に告白したって聞きました、
うん、
ものすごく恨んでますっていう力量かもしれないし、
まあそのね、
うん、
散々待たせた挙句断るっていうのは、うん、期待持たせてる感じもあるから、そうそう、ね、ちょっとあいちからしたらやっぱ
良くないじゃないですか、
うん、あの恨まれる可能性もあるよね、うんうん、
いや待たしといてって、
えでもさあそのこの方の話だと、うん、今もなおじゃん、
うん、しかも出てくるところもちょこちょこ変わってくるっていうのはね面白いですよね。
そう、その女性じゃないんだよね、うん、でもそのなんていうの、その女性自身ではないじゃん、
うん、
貞子っぽい人だ
け
ど、
うんうん、
なんだろうね、具現化し、ね、する際にちょっと変わっちゃったのかな、
その女性、怖い女性っていう自分のイメージ像がそれなんじゃないですか、白装束、
あ、
うん、
なるほどね、典型っぽいもんね、幽霊のその格好で言うとね、うん、そうそうそう、女性のね、なるほどね、
いわゆるなんか女性の霊っていうのは、
じゃあ女性、ね、でもやってることもそうじゃん、その、うん、女性の霊が怖がらせるためにというか、
首を絞めてくるっていうね、
もう王道だもんね、うん、全部が白装束とか髪長いとか、
うん、
そうかもね、自分で作り出した
女性ちょっと苦手というか、
女性の怖いイメージ
だっていう、うん、かもしれないですよね、
ああそれはありそうだな、確かに、うん、それになれるっていうのも面白いけどな、そうそう、
僕すごい面白いなと思ったのが、
うん、
要はあの女性というか人間っぽいものを見た時に、
うん、
人間じゃないものね、
うん
うん、人間っぽい、
人間っぽい、
要は形をしたものを見た時に、うんうん、わ人間だって思ってよくよく見たら人間じゃないんかいみたいなのあるじゃないですか、
うん、あるある、
うん、とか普通に全然関係ないタラタラスラーと立ってるものを見た時に人間だって思っちゃうとか、
うん、
人型でも何でもないのにね、
うん、
人間だってやっぱ思っちゃうみたいな、とか霊だと思っちゃうみたいなって、やっぱり自分が一番怖いものとかここに行ったら嫌だなっていうものを想像して人間かもとか人型の霊かもとかって思っちゃうわけじゃないですか、
うん、
だからあの心霊とか全く見てない人ってそういう時にどう思うんだろうと思うんですよ、その人型の何か見た時に、
うん、
僕それをちょっと奥さんがそれだなと思ったのが、
うん、
家の近くのねバイク見て、
うんうん、
普通の人だったら多分うわ人間だって思っちゃうところをこいつアザラシって言ったんですよアザラシと見間違えたんですよ
バイクを
バイクを、
うん、
多分普通の人やったら四つん這いになってる人間だとかなんかなしてる人間だとかこっちに向かってる貞子とかだったら貞子とかだったらテレビから出てくる時に四つん這いになってこっちにわー手伸ばしてる人間だとか、
うん、
って思うと思うんですよ、
うんうん、
でも奥さんからしたらもう心霊とか全く見たことないんですよ、
うん、
もう苦手で、
うん、
一からね、だからどういうもんかも分かってないですよ霊が、
うん、
例えばすごい人を脅かしてくる貞子とかっていうのがもう、
まあ、イメージ像が
そう出てできてない
んですよ、あんまりないんだろうね、
だから、
うん、
俺それをアザラシだ
アザラシは怖いの、
肉アザラシだって、
うん、
その中に頭にあったもんでしょ、
うん、
でその
怖いとかでもない
のか、また別日に、
うん、
大阪に一緒に行った時に夜寝てたんですよ、
うん、
夜寝てたらなんか飯食いながら寝てたから、おいもう飯食うか寝るかどっちかにせえやって言ったら、はって目覚めて俺の顔見てたこ焼きだって言ったんですよ、
あーは
ー、うん、
言ってたのそれ、
そうそうそう、俺の顔たこ焼きと間違えたんですよ、多分髪の毛が青のに見えたんでしょうね、
うん、
うん、とかあのたこ焼きのタレに見えたんでしょう、うん、だからほんまやったら人が起こしたらさ、うん、うわっ幽霊かと思ったとかって人を見た時に思うじゃないですか、
はいはい、
でも怖いもんとして霊っていうのが頭に一番に浮かばないから、
うん、
たこ焼きと見間違えたんですよ俺のことを、
それも見間違えたの、
うん、
言い間違いじゃない、
たこ焼きだ、たこ焼きと何を間違えるんだよ、言い間違えて、
いやなんか
たこ焼きだって言うんですよ、
うん
う
ん、
俺そういうとこだと思うわ、だからその本当に怖いと思ってるもんとか、
怖いと思ってないしね、たこ焼きは、
だから怖いもん知らないからですよ、
うんうん、
霊とか心霊系見ないから全く、
怖いのすり替えじゃないよね、でも
だから一番に思い出すものよ、ここにいたら嫌だなとか、ここにいたらなんだろうとか、
食だったりとかってこと、
うん、そうそう、アザラシとか、たこ焼きはその日にめっちゃ食ってたもんだもん、
まあそうね、イメージがだからついてたものを、うん、
大阪で食べてて、 そうそう、
最初に
思い浮かべて言っちゃったんでしょ。たこ焼きは復讐しに来たかと思ったっつって
全然意味わかんないけど
俺に言ってきたんだもん。
あ、じゃあ罪悪感あったんだ。
たこ焼きが人間の体を借りて、うん、復讐しに来たかと思った言ってきたんですもん。
超光栄じゃん。
アザラシも歩いてて、うん、わーっつって、どうしたのっつったら、うん、アザラシがいるっつって、うん、えっつって見たら、あのアザラシ色のカバーをかけたカブだった。
いやいや、まあ、まあアザラシ用にしてんだったら、まあまあまあ、でもまだまだ、
なんかそこってさ、アザラシがいるって普通思わないじゃないですか。
あの常識の範疇じゃないよね。その要は陸地にアザラシが、うん、そうそう、こんな日本の、う
ん、俺も言いましたよ、アザラシがいるわけないじゃんって陸に言ったら、陸アザラシだっつっていないよ陸アザラシって、何それっつって。
でも、うん、多分だから幽霊の方がいないってことなんで、うん、その感覚としては、ね、
だから多分心霊をめっちゃ見せたら奥さんにこれからは霊を見たって言うと思うと思うんですよ、うん、霊
ってことだよね、
とかって、
そうそう、ありえないものの対象が、う
ん、たこ焼きとかアザラシとか
アザラシも OK なんだ、
そうってなっちゃったっていう。だから、
うん、ちょっとわかんない、そっちの方がただ特殊例な気するけど、
普通の人が何か心霊というかっぽいものを体験したと、
はいはい、
とか何か見た時に、
うん、
人間の方に見ちゃうけど、
シュミラクラみたいな話とかね、
シュミラクラとか、ね、だからあのリング以降リングの貞子を見た人がたくさん出てきたわけじゃないですか、
うんうん、
リング以前はあんなものなかったのに全く、
うんうん、
だから怖いものっていうのの印象が貞子になってきたで、うんうん、最近はあれないんですよ、顔がわーってリングの貞子みたいなやつは 見られてないんですよ最近になって。っていうのは、うん、リングが全然もうあの今と合ってないから、
知らないからだろうね、
そう、
うん、
なんですよ、
うん、
だから怖いものっていうのがその年代によって流行として違うから、
そうだね、
その流行に合わせてそういうものを思い出して、だからさっき言ったももちゃん、
うん、
もも自殺チャレンジ、うん、これからはももだと思いますよ、もも見たもも見たっていうんじゃないですか、
まあ、なるよね
子供はね、
そういうことだよね、うん、
だと思いますよ、その一番怖いもの、
恐怖の対象のイメージが、まあ、
う
ん、変わってくるって
ことね、そういうこと、そういうことだと思います、うん、だからそのトーマスさんが言う怖いものっていうのがその女性の真っ白装束着た女性だったんじゃないかなと思います、うん、その女性っていうのが怖いとか、でも
さ恐怖の対象のイメージだとするじゃない、
うんうん、
それに慣れるってなんか変な感じだよ
ね、
なんていうかその、
うん、
なんだろうねそれ、うん、変な感覚、
だから僕も花火じゃないですか、ずっと金縛り、
うんうん、
だからその時代にとらわれてるんですよ僕の頭って、
そうだね、そっから進んでないよね、金縛りが、
だからトーマスさんもその時代の
まんまなん
だ、まんまでいるけど、その当時は怖いって思ってたけれども怖くなってて大人になっていくにつれてね、
うん、
そんなもんがいないとか
自分は成長しちゃったんだ、
そうそう、だけれどもその金縛りだけがその時代にとらわれてその時間にずっといて、
変な話
だよな、僕もずっと花火ですもん、うん、だからその時間にとらわれてるんじゃないですか、金縛り、
金縛り側は成長しないんだね、
しないですね、
そっちもなってもいいじゃん、うん、その大人に合わせた恐怖の対象になっててもいいわけじゃん、
う
ん、
僕は変わってない、
変わんないんだね、だ
みんながみんなそうとは言わないけれども、
不思議、
うん、その時間を引き出すキーになってる感じがする、その金縛りっていうのが僕に関してはね、
そうだろうね、う
ん、だからその花火の音を聞くと思い出しますもん、当時のこと、その同じように、
うんうん
うん、あの時なんでだな、工業とか商業とかっつって、
だからちょっと暗示になってるのかもね、
かもしれない、
自分でねかけてるというか、うん、なるほど、
だと思います、
みんな不思議、
不思議ね、
でもやっぱり共通点も結構あるし、
うん、
面白いですね、こういう体験のやつはね、
うん、はね面白いですね、
うん、ああもう結構いってな、
じゃあちょっと告知だけして終わりますか、
うん、そうしよっかじゃ
あ、はい、ちょっと告知をさせていただきます、続けてですけれども、3月の24日日曜日です、神保町の楽器カフェ、
はい、楽器カフェです、
うん、というところでイベントやらせていただきます、都市ボーイズ×アンノーンですね、アンノーンのところに毎回もうゲストがスと当てはめられていくんですけれども、うん、今回第1回目ですよ、流行る第1回目のゲストが中澤武さんです、はい、ユーマ研究家 ね、
まあもうおなじみ感は
そう
アンノーンってって思うかもしれないですよ
はい、はい、
みんなね、それがもう、うん、アホみたいにこの年見なみ呼んでますし、そうそう、うん、
俺めっちゃ笑った話あってさ、
うん、
あの緊急検証ザムービーの時に、
うん、
例えばですけれども、
うん、
なんだあれはノストラダムス VS 〇〇とか
ありましたね、
ユリゲラー VS 〇〇とかっつって、はい、であとネッシー VS 〇〇って言って、
はいはいはい、
でネッシー以外のお二人は誰かわからない、影だけ見ると誰かわからないやったんですけど、
うん、
あのネッシーだけさ横頭真四角やからさ、
はいはいはい、
影で見えてもさ、もう中澤武ってわかるんですよ。
こんな人間他にいないっていう。そうそう、
だからみんな影がバーン出るんですよ。
うん、
ノストラダムスベース〇〇みたいな、うん、誰だ誰だってなって、うん、で、ユリゲラベース〇〇みたいな、はいはいはい、誰だ誰だって言って、うん、ネッシーベース〇〇バーン出たら、うん、お客さんめっちゃ笑ってましたもん。ね、収録の時。
いや、それそうだろって。
いやいや、これわかる。中澤武でしょみたいになってて。うんうん、だからアンノーンと言われてもとね、こうやって思っちゃうかもしれないけど、
そうね、
うん、
まあまあ、そのシルエットで
写真出しとけばよ
かったね。
それはすげえ面白かった、うん、
いや、そうですね、
中田武さんがね来られて、で僕らもちょっと最近いろいろニュースとかで聞きたい話があったりするじゃないですか。
まあ、ユーマ
系のね、
うんうん、
この現象についてユーマ研究家は何と答えるんだろうというような、うんうん、だからそういう動画とか画像とかを僕集めてるんですよ、
うん
うん、ちょっとそのことについて聞いたりとか、あと中澤さんが話す最新のユーマの、
うん
うん、追っかけてるものとか、
そうね、
うん、
まああとなんかね、いろんな話したにしても、
う
ん、中澤さんの見解がまた、
そうそう、
多分俺らとはだいぶ
違う
角度のものになると思うんで、うん、それはそれでちょっとね楽しみな部分ではありますよね。あと何気に初めてに近いんですよ、
ちゃんとイベントは ね、
ね、僕らには出てはもらってるんですけど、この、
うん、
ポッドキャストとかには出てもらってるけど、うん、イベントで、
あ、そうだそうだ、
しっかりとした形で出るのって多分ビンタロー祭り以来ぐらいじゃないですか、うん、で
もあの時も本当にちょっとよね、
まあほとんどね、うん、
絡みはなく、
そうそうそう、バーッと終わっちゃった感じでしたけど、
うん、そうそうそうそう、
なんで結構ねこんなゆっくり時間取って話す機会って、うん、イベントでは、なかなかね、初になると思いますんでね、
うん、
まあぜひそのとしみな聞いて、
うん、
中澤ゲスト会いいよみたいなのよく聞くんで、
うんうん、
まあ、その辺も
好
きな方はぜひ、
そうそう、
ぜひ中澤さんのね、うん、来ていただけるといいかなと。
なんか質問コーナーとかあってもいいかもしれないですね。
こんな聞きたいみたいなね。そうですね、みんなね、
うん、
気になることいっぱいあるでしょうし、
うん
うん、中澤さんに対しても、
うん、なんでそんなのかぶってんですかっていう、なんかシンプルな、
う
ん、
そうね、
今更
か、今更聞けないみたいな、
そうそう、
全然いいですよね。
いいと思う、
うん
うん、
ね、プライベートなのも全然普通に答えてくれるし、
ああ、そうそうそうそう、
聞いてねえのに性癖、うん、話しちゃうから、
聞いてねえのに、
あ、
誰も聞かないよ1回目のゲストで初めて来てくれたっていう人にね、
誰が聞くんだよそれ、そうそう、いきなりっていうの、
性癖を聞かないけれども、
すごいもう明けっぴろげに
話してくれるんで、ね、そうそう、全然全然そこら辺はまあ質問タイムみたいなのもね、はい、ちょっと設けてもいいかもしれないです ね、
全然その辺もはい、
うん、
まあ、別に許可取ってないけど、
うん、取ってないけど
多分いいと思います、
いいと思う、
はい、
うん、っていうのが、まあ、3月の24日都市ボーイズ×アンノーンですね、
そうですね、はい、はい、
でございます。そして次が4月の6日でございます、
はい、
4月の6日はですね、津山凱旋ライブでございます。都市ボーイズ林康弘、実は岡山県津山出身でして、そこの凱旋ライブをですね、4月6日に行わせていただくんですけれども、
はい、
場所がですね、もう津山市の駅の近くなんですよ。場所も知ってますよ、もう。
え、
うん、場所
知ってるっていうのは何、
場所が小屋の場所
ね、
そうそう、場所もうあんなん、もう学生時代を通った場所ですよ。
へ、
うそ、ん、通ってない、
絶対です
、通ってない、嘘と、嘘ついた、嘘ついた、あっこれでも知ってる場所はね、
うん、
あの買い物とかやっとする時によう通ってた、あの道は、
うん、
うん、
ライブハウスなの、
そう、ライブハウス、うん、でもあのとこにライブハウスだったって知らないかったけど ね、
行かなそうだし、ね、ライブハウス、
うん、そうそう、でもお昼の部があるんですよ、桜祭りっていう、
はいはい、
そう、もともとすごい有名な、うん、まあ、何千何万人とかね、普通に参加するようなお祭りがあって、桜見ましょうって、はい、桜の名所なので、津山城っていうのは、でそこを桜楽しみながら、まあ、僕らも怖い話するというような、まあ、イベントがあるんですけれども、
うん、
その近くです本当に、
うん、
だから桜祭りも参加して、僕らの夜の部も、だから桜祭り夜の部なんて言われてるんですよ僕ら。
え、
桜祭り夜の部って言われてるんですよ。
そんな風に言われてるんです
か、うん、言われてる、一応ついてました、夜の部みたいなのがあって、うん、もしよろしければ昼の部もちょっと見ていただいて、夜の部も参加するのもいいかもしれないですね、
は
い、
まあ、夜の部の方ががっつりというか、
う、
時間は長めで、
うん、
ゆっくり僕らもちょっとし話せるかなと思います、
はい、でございます。で、テレビではできない怪談話というようなタイトルですので、
うん、ですね、
はい、うん、一応テレビとかいろんなものでちょっとこれはダメですよ、ここで話すのはって言われたものとか、うん、写真とか動画とかもたくさんそこで披露させていただくので、
うん、
ぜひぜひ来ていただければなと思います。
そうですね、
はい、
あとはあなたはね、もう同級生を見返すためっていうのもありますし、
何人か来るんですよ。
あ、もう あ、言われてるんですか。
いやもう名前を見たら分かる、予約の。
ああ、そうなんだ、うん、
名字で名字で分かるから。
そうなんだ。
何人かは来る。
あ、じゃあちょっと楽しみですね、うん、そこも
楽しくないでしょ。鼻明かしたいですけどね。
いやもうそうですね、
うん、
あの早瀬がってなるん
ですか。そうそうそうそう、うん、あの早瀬がってなるんでしょう ね。小学校1年生の頃に先生があの、あ、じゃあここの行から早瀬くん読みなさいって言われて全く読めなくて泣いたあの早瀬が。
あ、成長してる。だいぶ成長したな。
自分から話したいことをプレゼンするの早瀬がっつって、あの早瀬がっつって
泣いちゃうんじゃないのって思っちゃう、ね、
小学4年生の時に竹馬で頭ぶん殴られてあの大泣きしてたあの早瀬が。
いや、わかんないけどどんな状況がその
竹馬で、ね、頭ぶん殴られたんですよ。で頭ちょっと血出ちゃって、うん、あの早瀬が、え、帰ってきてお話すんのみたいな。
すごいね。
あるかもしれないですね。
それも凱旋ですよ、完全に、
うん、そうですよ、うん、あの小学4年生の時に海の学習に行って広島行ったけれども誰ともどこにも回りたくないからつで仮病を使ってずっと旅館にこもってたあの早瀬が。
いた、そういうやつ。
岡山県津山市に帰ってきてお話をするってみたいな、あるかもしれない。
いやもうその日こもんないでくださいよ。
いやいや、それはね、
頼みますよ。
そうそうそう、うん、中学2年生の時に沖縄に旅行行ったけれども誰とも話したくないからっつって旅館にずっとこもりきりだったあの早瀬が。
なんで行くんだよ。行かなきゃいいじゃないですか。いや
行けって言われたから、言われたから。あの早瀬が、すごいですね。
それすごい ね。そう聞くと本当成長した感
が
ありますね。
その
早瀬がね、
あのいろいろだからテレビでできない、まあテレビの仕事してるんですけれども、テレビでは話せない話とか、
うん、
話をちょっと僕らね2人持ち寄って披露させていただくので、
まあ、もうぜひ、あんまりね行く機会もなかったですから、
う
ん、
そうそう、
あっちというかその
中国地方はね、
関西以外ね、
うん、
うん、なんでまあそういう意味でもちょっと来やすいかなと。
そうですね、
あの
ぜひぜひ
今まで来れなかった人、
はい、お願いしますよ。そしてその次の日です、
はい、
4月の7日大阪。
ああ、そ
っか、大阪でございます。はい、大阪もですね、去年と一緒です。B ナンバーっていう場所でですね、
ダーツ、
そうそう、ダーツバーです、うん、ものすごいエロい女と男が、
うん、
ずっと酒ったように酒を飲み食らうみたいな場所なんですけれども、
うん、
そこであの僕らがちょっと一部屋借りて、
うん、
ワンスペース借りてちょっと親切を話すというような、
はい、
うん、ものなんですけれども、ね、うん、まあ、前回も結構好評でいろいろなものをですねプレゼンさせてもらったんですけれども、
うん、
今回も岡山と引き続きちょっと人に話せない話とか、
うん、
そういったものをちょっと中心に披露していこうかなと。
なるほど、
うん、思っております。
まあ、前回もね、その前、
うん、
初大阪ライブに一回来てもらった人っていうリピーターの方も結構いらしたんでね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
ぜひまあ一回来た方も来てほしいし、
うん、
今回まあ初っていう方もぜひね、
はい、
意外と来やすいっすよ。
そうそうそうそう、
なんか結構やっぱさ、うん、一人で行くのとかに抵抗がある人多いみたいで、
う
ん、
そう、
そういうツイートとかはよく見かけるけど、うん、全然あの一人で来ても多分そんなに、うん、なんていうの、うん、やりづらい感じはないと思うんですよ。
わかりますわかります、うん、あの生まれる時は二人なんですよ、母親がいるから。
は、
え、母親の中から生まれるから、生まれる時は二人なんですよ、生命体として考えて。
ああ、
死ぬ時は一人だから、
うん、
その練習やと思ったら
ええ
やん。死ぬ時の練習だと思ったんじゃない。死ぬ時一人じゃないですか、一人で死ぬじゃないですか、
まあ、最終的にはね、
うん、ものすごい何かしらその例えば二、うん、人とも同時に殺されるっていうことがない限り、う
ん、
とか二、
まあまあ、
人とも何かに挟まれてとかね、
うん、挟まれて
とか事故で、あの車の事故とかじゃない限り一人で死ぬわけですよ、
基本、ね、
老衰とかね、病気とかで、
まあ、そうでしょう
ね、それの練習やと思ったらええやん。
それ聞いてくるっていうのはちょっとよくわかんないですけど、
死の練習だと思ってきた
じゃん。じゃあね、あの、うん、死ぬ前に親御さんを連れてでもいいですし、
そうそう
そう、ぜひ来ていただければと思います、
うん、だと思いますよ。本当にな
んかあったかなとか、まあまあいいか、うん、
うん、って感じですから、まあどちらもどの3つ、その3月24日も4月の6日も4月7日もあの席空いておりますので、ぜひぜひあの、
はい、
この後岸本さんがですね紹介してくれるメールアドレスに、どこのイベント参加したいです、何名ですっていうのと、予約する人の方の代表の名前ね、
はい、
明記の上送っていただければなと思います。
そうですね、あと人数、
そう、人数ね、
はい、
うん、
ですね、
ちょっとエンディングを、
はい、じゃあ行きます。トゥシボーイズ早瀬康弘とツイッターやっておりますので、まあ、イベント情報もしっかり、あの最新情報などそちら更新情報も、はい、上げております。フォローしていただけるといいですね。ブログもございまして、 ブログもございまして、そちらも
何さっきの
過去のアーカイブ
いいですねいいですね。
3年ぐらいやってきて初めての言葉出てくんだなと思って笑っちゃったよ。
クッキングの先生みたい
何々してるといいですね。びっくりしたんだ、ね、出てきた言葉に、ね、笑っちゃったよ。
そこにね、生姜がある人は生姜入れてくれればいいですね
いや本
当に刻み生姜を入れてくれればいいですね。
まだまだ新たな発見あるなと思って、
ね、まだまだだわ4年なんて、
で、あのブログもございますんで、うん、そちらも、うん、見ていただけるといいですね、はい、でさらに、はいはいはい、メールアドレスがございまして、うん、toshiboys02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、
はい、
こちらが先ほど言っていた、まあ、全部のイベントのですね、うん、あの受付も行っております、うん、タイトルにイベント名とか、はい、もしくは日付とかでもいいですし、まあ、このイベントというのに入れていただいて、う
ん、
ご自身の、代表者名、うん、そして、うん、同行者数などを書いていただければ、
はい、
こちらから返信いたしまして、うん、予約完了となります、
はい、
まあ、あのチケット料金などは、全部当日支払いとなりますので、うん、はい、その辺は全然気にしないで予約してください、
うん、本当にどこでも見たことないようなね、うん、聞いたことないような話するんで、はい、ぜひぜひお願いします、
以上、
はい、
いいですか。
以上で大丈夫です、
はい、じゃあ締めます、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
どうした、
どうした。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。